Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニ
ー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りします。
デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ。
はい、始まりました。デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ第44回目の放送です。
イエーイ。
はい、早速ですね、今回、
はい、
第44回目の放送なんですけども、
はい、
まあ、よく巷で言われてる平成最後の収録日です。
ありがとうございました。
待って、もうこれが放送されるときには、
うん、
言語変わってない？
変わってるよ。
平成最後、
これ平成最後の
収録が、
あ、平成最後の収録日ね。
はい、すいません、
公開日じゃなくてね。
はい、
あ、
すいません、喋るの下手でごめんなさい。
いやいやいや、そして令和最初の放送日ということで、
そうです、そうです、
はい、記念すべき回になります。
よろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
早速なんですけども、
はい、
まあまあ今日はね、いっぱい声聞こえたと思うんですよ。
冷やかです。
はい、ゲストいっぱい来てくれてます。しかも初参加の人もいるんで、
はい、
紹介よろしく、ひよくん。
はい、では本日のゲストを順番に紹介していきたいと思います。1人目、もうレギュラーですね、若菜ちゃんです。
若菜です。こんにちは。
こんにちは。
どうもどうも、
よろしくお願いいたします。
お世話になっております。
はい、続きまして2人目の方も、もうレギュラーにだいぶ、
まあまあね、
なってきちゃう、だいぶね、
まあ、まだまだだけどね。
すごい横からの圧力が。2人目のゲストの方は抹茶さんです。
抹茶です。よろしくお願いします。
よっ、抹茶
謙虚、
もうちょっと元気出して。
はい、頑張ります。
はい、続きまして、3人目、今回初参加の男性ゲストの方でございます。紹介しましょう、銀さんです。
銀さんです。よろしくお願いします。
よー、銀さん。
なんかちょっと
何、イケボ、イケボ、
何キャラ今の。
銀さんです、よろしくお願いします。
銀さん
だ。あ、ちょっとね、俺ね、これね、まあ全国で放送されてる人でちょっと聞いたことある気がする。
ありがとうございます。 DJ 銀ですみたいな。
まあそんなノリだよね。
今回はね、この総勢7名の、キャストでね、お送りしていきたいと思います。
おーい、
はーい。
それでですね、まあ早速話、
はい、
始めていってしまうんですけども、
はい、はい
はい、まあこれ収録日さね、平成最後ってさっき言った通りさ、
うん、
まあまだ4月中に収録をしているわけよ。
うん、
うん、でさ、なんつうの、10連休
あ、ゴールデンウィークね、
うん、なんか史上最今日の10連休とかって言ったじゃん。
最強、
史上最強なの、
史上最強らしいよ。
なんかね、最長じゃなく
て最長、
あ、ただ強い10連休。
今年一体何が、
なんかさ、あれしょ、今まで10連休有休とか使ってさ、間に休み入れないと取れなかったけど、
はいはい、
今回なんか、うん、ね、完璧な10連休らしいじゃん
ね、まあ、国の粋な計らいってやつじゃないか。
でさ、ぶっちゃけ10連休もらってさ、
うん、
どうなのよっていうね、
アバウトな
の。、まあ
どうなのよ。
人によっては逆に10連休が普通ってなる人もね、まあ、中にはいるかも。
え、それどんな人？
サービス業の人。
まあそうだな、そう毎日仕事になっちゃうしね。
10連休ってないよ。
ヒロ君が死ぬ。
ダメージ受けてる人がいますけどね。
俺は何も聞こえない。10連休なんて聞こえない。
あ、まあ10連勤なら多分余裕であると思うんですけどね。
ブラックですね。はい、どうですかゲストの、じゃあ、抹茶ちゃん、この10連休で何かやろうかなって思ってることなどあったりしますか？
あ、パラグライダー行こうと思ってます。
パラグライダー、
かっこいい。
空を飛びたいの？
はい。
ちょっとアクティブすぎじゃない？
どこでやってんのそれ？
なんかでもいろいろあるんですよ。埼玉とかでもやってるし。
埼玉でやってんの？
そうなんですよ。一日体験みたいな。あります、あります。
埼玉は飛べないよ。
あー、違う。
それまで。
あ、なんかちょっとそういう
意味
が。
飛んでさ、うん。
あー、そういうことね。ごめん、ワンパンマンの方がちょっとイメージされて
ない。あれもある意味飛ぶけど、
あいつは飛んでるなと思
うけど。
なるほどね。じゃあ、銀さんは？
僕はね、本当だったらシンガポールに行って、禁煙しようかなって思ってたけど。
シンガポールまで行かないと禁煙できないの？
やっぱシンガポールってあのガムを落としただけでも捕まっちゃうようなところだ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。ガムを捨てたら捕まっちゃうっていう。
ほうほうほう。
で、外でタバコ吸っても、
もう外でタバコ絶対吸えないっていうの、これ僕の予想なんですけど。
予想だね。
吸えないんじゃないかなと。
なるほどね。
そう。
そこまでの覚悟を持って。
10日ぐらいないとやっぱ禁煙っていうのはちょっと軌道に乗らないからね。
ああ、そうだね。
でもね、日本にいます。よろしくお願いします。
あ、じゃあ禁煙しないね。
しないね。
銀さん、僕はね、禁煙はね、良くないと思うんだよ。僕タバコっていうのはね、吸わなきゃダメだよ。
吸わなきゃダメなのかな。僕でもあれですよ、この5年ぐらいもう毎日禁煙1日目のつもりで生きてますよ。
あ、まあ結果禁煙はできないんだね。
できないですからね。
すごいトーク冴えてる。
若菜ちゃんは何か予定ありますか？
若菜、銀座に行って。
銀座に
行って。
銀座に
行って。
銀座に行って。
銀座に行ってランドセル買うのかな。
違う。
ずいぶん高そうだな。
メロンパンケーキ食べる。
メロンパンケーキ、
それはどっちだ？メロンパン、パンケーキどっちだ？
メロンの見た目をしたパンケーキ。
あ、あ、わかったわかった。あれね、あのメロンの形ってさ、中全部さ、あの緑色のさ、パンケーキでぐるって回って中にメロンのクリーム入ってて、
そう、
メロンの果実入ってる
やつでしょ。入ってるや
つ。なんでゆうやが知ってんの？
なんかツイッターで、ツイッターで人気なんだよ。
あれ今すごいらしいよ。
そう、
だ
からこの10連休に、お姉ちゃんと行ってきます。
お、いってらっしゃい。気をつけてね。10
連休毎日？え、
毎日
10連休毎日メロンパンケーキ。
贅沢。
太る。
はい、ということで、
まあね、まあね、まあ、ゲスト
の皆さんは、
ね、
ゲストの皆さんは予定あるみたいですよ、
で、結局我ら4兄弟はどうなの？
はい、仕事です。
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 はい、同じく仕事です。
はい、では今月のラジオドラマの方に入っていきましょう。
そうしましょうか。
はい、今月の脚本書いてくれたのは誰だ？
ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
わかなです。
わかなちゃんです。
お
ー、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、なんつーの、とうとう初の
脚本書くようになっちゃいました。
うん。もうこれさ、あの準レギュラーとか言ってたけど、もはやレギュラーだよね。
そうだよ、やってる作業がね、もう。
じゃあ、あの次回から日程合わせに、あの最初から参加していただいて、
で、まあ毎月ちゃんと台本も上げていただいて、
いただいて。
もうクワトロじゃねえじゃん。
どうする、5人になっちゃった。
クインテッドになる。
クインテッドっていう
年号変わるから、こっちも変える。
おお、
まあまあ、それはちょっと
デコボコ、おいおい考えようか。
クインテッド、
そうね、
言いにくい。
あやかってね。
うん、
はい、で、若菜ちゃんが書いてくれた今回の作品ですけれども、
はい
はい、
ね、
ね、まあやっぱね、人によって書く雰囲気って全然変わるんだな。
違うね、
やっぱね、女性が書いたって感じだよ。
あ、そう、そうね、そう、
なんか男では書けないなんか文章のね、回し方とか。
あの、俺らクソゴミどもじゃね、全然想像もつかない。
クソ
ね。
いいのね、クソゴミどものレギュラーになっていいのこれ。
ごめんなさいって感じだよね、むしろ。
いやいやいや、そのゴミを回収するお姉さん。
はい、まあそんな若菜ちゃんが書いてくれたね、はい、作品を皆さんにぜひぜひ聞いてもらいたい。
うん、
ということで、じゃあタイトルコールをね、若菜ちゃんお願いします。
はい、
忘れた？忘れたの？
それではお聞きください。オリジナルラジオドラマスブニールの物語です。どうぞ。
めっちゃカンペ読んだみたいなね。
オリジナルラジオドラマスブニールの物語。今夜もまた一人きりね。あら、いらっしゃい、お客さん。
なんだその質問は。客以外に誰かここに入ってくるやつがいるのか。
ごめんなさい、ずいぶん待っていたものだから。
待っていた？何を？
お客さんを。
俺をか？
ええ、そうよ。
この店のものは全部売り物か？
もちろん、お店だもの。
ふん。
何をお探し？
思い出の品を探している。
古いものかしら？
ああ
。色や形は？
わからない。
それは困ったわね。
困った？
ええ、だってどんなものかわからないと探せないでしょ。
どうかな。
え？
見ればわかるさ。
そう。それなら好きなだけ見ていってちょうだい。
うん。
いらっしゃい。
や、こんばんは。
あなたもお客さん？
不思議なことを聞くお嬢さんだ。たった今入り口から入ってきたっていうのに、客以外に一体誰だと？
そうよね。ごめんなさい。こんなことずいぶん久しぶりで。あなた、面白い人ね。
あなたほどではないさ、マドモアゼル。おや？あの男は？
お客さんよ。
ん、彼もか。やあ！
おう！誰だお前は。
私の名前はトリッキーティッキー。初対面でお前呼ばわりとはご挨拶だな。しかし私は大声で怒鳴ったりはしないよ。こう見えても紳士の中の紳士だからね。
何なんだ
君も。この店のお客かい？
だったらどうした？
こんな真夜中にこの店にやってくるとは、君も随分不思議な人だね。とても興味をそそられる。
何なんだ、この頭のおかしな男は。
だから、トリッキーティッキー。
お前に聞いたんじゃないぞ。
何か探しているのかい？
うん、思い出の品だ。古い、とても古い思い出の。
うん、私も探すのを手伝おう。どんな品だい？
思い出せないんだ。
それじゃ探しようがないな。何か手がかりは？
いや、いい、自分で探す。見ればわかるはずなんだ。
はずとは？
そう言っていた。
誰がだい？
誰？いや、わからないな。
君はわからないことだらけだな。忘れっぽい性分なのか？
病気なんだ。頭の記憶が一日ごとに消えていく。今じゃわからないことだらけだ。
ねえ、二人で探すのなら私も手伝いましょうか。人手は多い方がいいわ。
ああ、マドモアゼル、それはいい提案だ。頼めるかい？
結構だ。俺一人で探せる。
まあそう言わずに。ここは彼女の店だ。この店のものを探しているのなら君より幾分詳しいはずだろう。
だが、
探しているうちに何か手がかりになりそうなことを思い出すかもしれないし、あなたさえよければ手伝わせてほしいわ。
わかった、いいだろう。
素直じゃないね。
何事かしら。
地震。
もう
なんだこれは。
セントグラニフ、昔すごく人気だったクマのぬいぐるみよ。中には誰が入っているのかしら。
やあ、
こんにちは、ティッキー、マリアンナ。
あら、私をご存知なの？どこかでお会いしたかしら。
いやいや、初対面だよ。でも、なんというか、そうだ、僕はほら、いろんなところで売られたおもちゃだったから、きっとどこかで君と一度は会っていて、その時の記憶かな。
まあ、そうだったの。それってとっても素敵だわ。
そうとも。
なんだか少し眠くなってきてしまったみたい。ねえ、申し訳ないけれど、今日はもうお店を閉じてしまってもいいかしら。きっとまた明日探しに来てちょうだい。明日も必ずお店を開けておくから。
そんな、それは困る。俺の記憶は一日ごとに消えるんだ。明日起きた時、もし探し物のことを忘れてしまっていたら。
それなら、マドモアゼル、私があなたの代わりに店番を務めよう。君はしばらく眠ったら起きてくるといい。それまでは私が君の代わりにこの客人の相手をしておくよ。
でも、
ああ、金目のものを取られるのが心配だというのなら、私に見つからないよう隠しておけばいい。
いいえ、そんな心配をしているわけじゃないの。第一、お金や高価なものなんて置いてないわ。お客さんもあまり来ないし。でもそれじゃあまりにあなたたちに悪いから。
なに、気にすることはないさ。私はこの客人の探し物に興味があるだけだからね。
そう、それなら少しだけお願いしてもいいかしら。何かあったらすぐに起こしてちょうだい。それから探し物が見つかった時もね。
約束しよう。何かあったり探し物が見つかったらきっと起こすよ。
ええ、ありがとう。
眠っちゃったね。
ええ。
ねえ、ティッキー、彼女、明日も目を覚ますといいね。
ええ、そうですね。
あと、どのくらい動いていられるのかな。
中の歯車が残り3つ。いつ止まってもおかしくないそうです。
彼女のオーナーはどうして迎えに来ないのかな。
グラニフ、そのことを考えるのはもうやめようと決めたはずです。あれだけ手を尽くして探しても誰にも見つけられなかったのだから。
うん、でもティッキー、僕やっぱり悲しいよ。彼女はずっと待ってる。彼女が待っているのは本当はお客さんなんかじゃないんだ。彼女のオーナーなんだよ。きっとずっと会いたくて待ってるんだ。
本当はもう出会えているのです。
え？
彼です、あの男。彼こそが私たちが探しても見つけることのできなかった彼女のオーナーです。
それじゃあ彼の探し物って？
え？
違う、違う、これでもない、これでもない。
でもあの人は気づいていない。探し物のことだって明日には忘れちゃうかもしれない。
ええ、そうです。確かに彼の記憶は一日と持たず消えていきます。
こんなに近くにいるのに。
おい、何をこそこそ話してるんだ？
ねえ、探し物って。
グラニフ、いけません。
なんだ、何か分かったのか？
いや、なんでもないさ。
怪しいな。
それより一度落ち着いて考えてみてはどうだい？闇雲に探すだけでは解決しない問題もある。
だが時間が。
少しは休んだ方が作業の効率も上がるというものだよ。さ、お茶でも飲んで休憩しよう。
あいつはやけにこの店に詳しいな。常連か？
ねえ。
なんだ？
探し物のこと、どうして急に思い出したの？
さあ、そもそも急かどうかもわからない。何しろ一日ごとにほとんど全て忘れてしまうんだ。
この店へはどうして来たの？
なんとなく足が向いたんだ。前に見かけて気になっていたのかもしれないな。
まるで何かに邪魔されているみたいな気がしてくるよ。
何か言ったか？
お茶が入ったぞ。
うわっ、
とっ、危ない。危うくお茶をこぼしてしまうところだった。
毎度毎度急に声をかけるな。危ないだろうが。
そんなに驚くとは思わなくて。君は意外と肝が小さいね。
お前わざとやってるだろう。
とんでもない。さ、座りたまえ。グラニフも余計な詮索などしてないでお茶にしよう。
ないな、懐かしい味がする。
それで私がお茶を入れている間、何か進展はあったかい？
あんなわずかな時間で進展するか。考えてるんだ。もう少し待ってくれ。
考えるとは言ってもこうしてぼーっと時間を過ごしていてはもったいない。
ぼーっとはしていない、真剣に考えてる。
では君が考えている間、私とグラニフの思い出話をしよう。何かヒントになりそうなことがあるかもしれない。
思い出話？
お前たちの思い出の話と俺の探し物のどこに何の関係が？
あれはもう15年も前のことだ。
人の話を。
その頃私はある夫婦の下で働いていた。とても裕福な家庭だったが、二人の間に子供はなくてね。私は子供の代わりとしてその家に迎えられた。しかし児童人形は生活を助けるために存在している。何も仕事がないと嘆く私に、夫婦は給仕の仕事を与えてくれた。特別なことは何もできなかったけれど、いつも私をそばに置いていろいろな話をしてくれたよ。素敵な夫婦だった。
ティッキー、お茶を入れてくれないか？
もちろん。
お前は本当にいい子だ。私たちの自慢の息子だよ。
ハンス、やめてください。私はただの児童人形ですから。
姿形は関係ない。大切なのは心だよ。 お前は心の綺麗な人形だ。私たちのかけがえのない宝物だ。
なんだか恥ずかしいですね。
これからもずっと私のそばにいてくれ。その代わりにこれからも変わることのない愛をお前に注ぐと約束するよ。
私の帰るところは他にありませんよ。しかしある年、マリアが病で亡くなってしまったんだ。ハンスはひどく落ち込んで、数ヶ月の間寝室にこもりきりで外へは出なくなってしまった。
ご飯は？
もちろん私が作って運んださ。扉の前に置いておくと、しばらくすれば決まって食べ終わった食器が元の場所に置いてあった。
そっか。
それでどうなったんだ？
ハンスはある日突然部屋から出てきた。あんまり晴れ晴れとしたいい笑顔で出てきたものだから、とうとう気が狂ってしまったのかと本気で心配したよ。
元気になったの？どうして？
さ、わからないけれど、ハンスは部屋を出て早々に私に散髪をさせて、一番いい洋服に着替えると大急ぎで町へ出て行ってしまった。店を作るんだと言って。
店？
ああ、児童人形の店。児童人形が働き、物を売って、お客の探している商品を一緒に探す、そんな店さ。
まるでここみたいだね。
児童人形。
彼は成功し、店は繁盛した。そして彼は世界中の素敵なものを探す旅に出てしまった。その店で売るためにね。
お前は？
私はこの国に残った。こんなに大きな私がついていっては彼の足かせになってしまう。勘違いしないでくれ。私は今の暮らしに満足しているし、彼が元気になってくれたことが何より嬉しいのだからね。
セントクラニフ、お前はここへ来る前はどこにいたんだ？
僕はもともと名家のお坊ちゃんの遊び相手として作られたんだ。当時セントグラニフは一番人気のキャラクターで、お坊ちゃんもそれを欲しがってた。けどその子がすっごくわがままで、普通のぬいぐるみじゃ満足できなかったんだね。動く僕が作られた、彼のためのオーダーメイド。僕は彼のもの。彼のことが大好きだったし、彼と一緒にいる時間が他のどんな時間よりも幸せだった。
ねえグラニフ、君が今日で何歳になるか知ってる？
ネウロが5歳の時に作られたから、今日で12歳かな。
違う。セントグラニフは今年で20周年なんだって。だから君は今日で20歳だよ。
そうなんだね、20歳か。
僕さ、大人になったら空を飛ぶのが夢なんだ。
空？
そう。それから素敵なお嫁さんをもらって、子供と3人幸せな家庭を作るのが夢。
なんだ、意外と普通だね。
普通？
うん、空を飛ぶことに比べたらね。
あのさ、グラニフ、僕ね、病気なんだって。
え？
だんだん体が動かなくなって、だんだん歩くことが難しくなって、だんだん起き上がることもできなくなって、食べることも話すこともできなくなって、そして最後には呼吸をすることもできなくなってしまう病気。
ネウロ。
だからグラニフ、僕が過ごせる残りの時間全部僕の夢を叶えるために使いたい。手伝ってくれるかな。
もちろん、もちろん、どんなことだってするよ。でも結局僕はネウロに何もしてあげられなかった。ネウロは僕にあんなにたくさんの幸せをくれたのに、僕はそれを返してあげることができなかった。
グラニフ、
マリアンナはね、ネウロにそっくりなんだ。だんだん動けなくなってしまったところまで全部。だから僕は彼女の力になりたい。ネウロにしてあげられなかったことを今度はちゃんとやってあげたい。こんなのは僕の勝手だって分かってるけど、それでもしてあげたいんだ。
自動人形、
どう？何か思い出せそうかな。
自動人形だ。
え？
僕が探していたのはその自動人形だ。マリー、マリー、
記憶が戻ったのですか？
オーナー。
な、君はマリーだろ？
ああ、その人は確かにマリアンナで。
ティッキー、
君が僕がずっと探していたマリーなんだろ？マリー、こんなところにいたのか。随分かかってしまったけど迎えに来たよ。マリー、あの時君はひどく怒っていたけれど、本当のことを言うと僕にはそれがとても恐ろしかった。君がまるで人間のように僕に注いでくれる愛情が怖かったんだよ。
捨てて。
ああマリー、あの時君と離れたのは間違いだった。愚かだったのは僕の方だった。お願いだマリー、話を聞いてくれ。これは君のためでもあるんだ。僕はこれから家族ができる。君がこれまで何の見返りも求めず献身的に僕に尽くしてくれたことには感謝をしている。だからこそ新しい家でこれからも君には家族の一員として一緒にいてほしいんだ。
見返りを求めない愛、そんなものあるわけないじゃない。そんなものは幻想よ、まやかしよ。一生叶うことのない一途な愛なんてものに憧れ続けて、いつかこっちを向いてくれるって夢見て、何も気づかないふりで、どんな言葉にも傷つかないふりで、ただあなたのことを愛してますって顔でおかえりってにっこり笑って出迎えればそれで満足なの？いい加減にしてよ、バカにしないでよ。私だって愛してほしい、こっちを向いてほしい。気休めだって分かっててもしつこいくらいに愛の言葉をささやいてほしい。信用させて安心させてほしいの。どうして私だけがずっと不安定な愛に振り回されなくちゃいけないの？あなたの言う安心は、安全はあなたのためだけのものでしょ。あなたの居心地がいいように近づけたり遠ざけたりしてるだけでしょ。それで私が少しも我慢してないとでも思った？少しも傷ついてないとでも思ったの？ねえ、もういや、振り回されるのも、あなたの気まぐれに一喜一憂するのも、もううんざりなの。お願いだから私のことを捨てて、
捨ててよ！
マリー、結婚し家庭を持つと決めた僕を君は拒んだ。だからあの日僕は君を廃棄すると決めたんだ。
その後君はここの主人に引き取られたそうだね。自動人形なんて今時珍しくもないのに何台も抱え込んで、本当に変わり者のようだな。あれから僕は病にかかり、記憶はどんどん消えていった。妻と娘はそんな僕を捨てて家を出て行ってしまった。あれほど献身的に尽くしてくれた君を捨て、彼女たちを選んでしまった罰だと思った。あの時君を選んでいたら、今頃こんな惨めな思いをしなくて済んだのに。けれど僕はようやく気がつくことができた。いつかの君との約束通り、君だけを愛すため迎えに来たよ。
そんな、
グラニフ、今をよしなさい。
ティッキー、だってそんな都合のいい話があっていいもんか。オーナー、勝手すぎるよ。奥さんに捨てられたから今頃になってマリアンナを迎えに来ただなんて、そんな都合のいいことが許されるはずない。マリアンナがどれだけ寂しかったか僕にはわかる。ティッキー、この人じゃない、この人じゃないよ。マリアンナがずっと待っていた人がこんな身勝手な人のはずがないよ。
グラニフ、それは君が決めることではありません。どんなに辛い別れだったとしても、それまでの幸せな思い出を忘れられないことだってある。それがどんなに愚かなことだとしても、それを責める権利は私たちにはないのだから。
でも
オーナー、あなたが探していたのはその自動人形ですね。
ああ、そうだ。
彼女は私たちにとってかけがえのない大切な人です。どうかこれからは彼女を大切にすると誓ってください。
ああ、誓おう。
では鍵を。
鍵？
ええ、鍵です。彼女が持っている用具箱の鍵を。
鍵なんて知らない。
どういうこと？
あなたが持っているはずです。
知らない、箱や鍵なんて。なんだその目は。
嘘だ。
やめろ、そんな哀れむような目で俺を見るな。
残念ですが、彼女が待っている人はあなたではないようだ。
なぜだ？僕たちはずっと一緒にいた、その絆を。
その絆はあなたが断ち切ったものでしょう。申し訳ありませんが、店じまいの時間です。お帰りください。
そんな、マリー、僕を裏切るのか。
初めに裏切ったのはあなただ。
ティッキー、結局彼女が待っていたのは彼じゃなかった。それなら一体彼女は誰のことを待っていたんだろう。
これでまた振り出しというわけですね。
あ、ごめんなさい、今日はもう店じまいで。
ハンス。
え？
ハンス、帰ってきていたのですね。
ああ、ただ今、ティッキー。
ずいぶん長い間店を開けてしまってすまなかったね。店番をありがとう。
お帰りなさい。
すっかり眠ってしまったわ。
おお、マリア、おはよう。
ハンス、ハンスなの？
ただいま。留守中寂しい思いをさせたかな。ああ、それにしても君はいつまでも変わらず美しい。
ありがとう、ハンス。お帰りなさい。ずっと伝えたかったの。あなたの元に来ることができて、私本当に幸せだわ。
ティッキー、彼女泣いてる。
きっと愛する人に会えたのですよ。
ティッキー、グラニフ、マリア、戸締まりを手伝ってくれ。明日からもまた店を開けなくては。
オリジナルラジオドラマ、スヴニールの物語。脚本、若菜。
キャスト、マリアンナ役を演じました抹茶です。ありがとうございました。
トリッキーティッキー役を演じましたヒロです。ありがとうございました。
男役を演じました銀さんです。ありがとうございました。
セントグラニフ役を演じました若菜です。ありがとうございました。
ハンス役を演じましたユウスケです。ありがとうございました。
ネウロ役を演じましたズズです。ありがとうございました。
はい、お聞きいただきましたオリジナルラジオドラマ、スヴニールの物語、いかがでしたか？
いかがだったでしょうか？
まあね、俺らが書いてないね、なんかいつもと違う、すごい綺麗なね、作品だったね。
女性らしい、みずみずしい文章の使い方でした。
清らかな感じでしたね。
ちょっと、
普通っぽい感じを出してる。専門家的な。
俺たちが書いたらスヴニールって言葉が出てこないんです
よ。ウニ点々つかないの。
つかないつかない。
そんなおしゃれな考えは持ってないから。
こうググってスヴニールを思い出っていう意味です。
これはどういう経緯でこの物語を書いたとかどうですか若菜ちゃん。
あ、聞きたいね。
あ、はじめレッスンで立ち芝居で作った台本を今回オリジナルのラジオドラマになんかするために伸ばしたみたいな感じで。
あ、元はもうちょっと短かった。
短かった。10分ぐらいに。
あ、すごい、ね、
すごい短いやつを。
ってことは何、もともとあったネタだったってこと？
あ、前から。ネタは前から。
まさかのパ
違う。ちゃんとそれは自分が自分で。
リスペクト。
あ、リスペクト。そうそうそう。
オマージュ。自分で自分をリスペクト。
自分で自分をリスペクト。
今さらっとオマージュとかも出てきたからね。
オマージュですよ。
そうです、そうです。
どうでした抹茶さんに銀さん。
うん、
すごい。抹茶さんなんてもうすごい長台詞が すごくて
そうですね、でも僕らもびっくりしました。
もう圧倒されちゃいましたよ、
ね、
いや
あそこ良かったよね。
いや
抹茶さんこんななんか覇気強い感じ出せるんだと思ってい
やなんかでも、うん、割とああいうヒステリーっぽい怒りの芝居とかを当てられることが結構多いです、
はあ、なんかあそうなんだ、はい、あじゃあ向いてるのかな。
いやどうなんでしょうね、
普段から溜まってんのかなと
じゃあ普段からじゃなくてあの長台詞を作った人に対してふざけんなってる
の
か
な。そんな、いやでも仲良しなんでね、
仲良しなんでね
それ表面上
違うよ、
やめてください
ちゃんと仲良しで
裏ではバチバチやってんの
怖い。でもすごい本当に私もあの若菜さんが書いたって知らなかったので結構びっくりしました。
今日まで、
はい、知らなかったです。 あのセリフをと思って、
うん、今ね
僕も知りませんでした。
銀さんも知らなかったの？
知らなかったです。若菜さんのことずっと知ってたんですけど、うん、まさかこんなものが書ける人だったとは。
こんなちんちくりんななりしたな、こんなちんちく
りんこんなちんちくりんだと思ってたんですけどおみそれしやした
ありがたい
どうですか銀さんは。
はい、
実際にねあの役やって、
いや僕今日ここに見学させていただこうと思って、うん、ちょっと遊びに来させてもらおうかなと思って、うん、
いや
まあね、
ここ来てねあんなイケボ聞かされてね見学なんてさせるわけがない
トゲがある、
いやもう見学させてくれよって頼んで、あいいよいいよって言って、こんなだからって見たら男銀さんって書いて、こ銀さんってどう考えても俺だよなと思ってこう男ってなんかその一人だけ名前じゃないから、あじゃああんま喋んないのかなみたいな、
うん、
名前がないから喋んないのかなと思ったらずっと喋ってて
蓋を開けてみるとね
これはずっと喋るんだと思う。
ああ
それに気づき一生懸命読み、まさか若菜ちゃんが書いてるとは思わず、なんかすごい若菜ちゃん書いてるって知らなかったらもうちょっと責任感なく読めたかもしれないなと思ったりして
よかった言わない
でいやでも非常に何でしょうね、自分、うん、と似通ったところがたくさんあって、
僕も記憶はないところとか
記憶はあるんですけどちょっと何て言うんでしょうね、身勝手な悲しい別れをしてしまった経験もあるなとか思い出しながら、
このところはさ掘り下げてってさ聞いていいのかな、恋愛話とかさ。
多分妄想でしょ。
あ妄想
妄想じゃないよ、妄想じゃないよ、掘り下げてほしいわけではないけど妄想ではないです。扱
いづらい案件ですいやね、これで銀さんも都築の徳川に絡め取られたってわけで、
絡め取られ
これからもよろしくお願いします。
お願いします。まあ銀さんはこのねちょっとスモーカーっていうことで。
そうですね、スモーカーです。
なんつうの、スモーカー連合を作るんで僕たち。
あ、そうなんですか。
まあもうレギュラーみたいなもんですよ。
はい、ありがとうございます。若菜ちゃんがこれまで何年もずっと来たの、タバコ一本で。
悲しい。
もう4人から6人になったけどどうする？
増えたねだ
よ。僕らの名前どうする？
まあそこら辺はちょっとおいおい、
ね、オーケストラになっちゃう。ということでね、
うん、
そろそろお別れの時間となりましたけれども。
なっちゃんは？
次回台本気になりますよね。
気になるな、誰が書くんだろうな、
誰が書くんだろうね。
次回もね、ちょっと若菜ちゃんにねお願いしようかな。
それはね素晴らしいと思う。だってさ、もともとあるネタをさ使ってさ書いたわけってことはさ、俺らが見てた地獄をまだ味わってないわけじゃない。
若菜ちゃん今油乗ってるから
、
違う、油ちゃん筆が乗ってるからまあまあそんなね、冗談
6ヶ月ぐらいちょっと書いていただいて、
まあそれくらいすると多分ヒロ君の、寝る時間削って漫画喫茶に通って地獄でしたがちょっとわかるかもね。
そうだね、ぜひ体験してみてほしい。この筒に LINE でヒロさん台本まだですか、できてるとこまででいいんで開けてください、ゲストの人に伺いたいんでっていうのを1時間おきぐらいに
LINE
の
1時間おき
それを漫画喫茶でチケット吐きながら、でたまにアニメ見ながらソフトクリーム片手に台本書く
それそれ何、アニメ見ながらソフトクリーム片手まあ、息抜きもね、息抜きも必要だけど、
夜中の3時ぐらいに食うカップヌードルマジうまい
それはわかる。
まあ次回もね台本、うん、 お楽しみにお待ちしててください。
そうですね、次回は誰が書くかはまだちょっとわからないけども
予定は未定。
うん、来月も森ちゃんラジオドラマやっていくんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは今回はここまでです。
はい、
今回第44回放送。
そうです。
はい、で次回は第45回放送。
そうです。
6月の10日に、
はい、
放送されます。
はい、
はい、それでは皆さん次回をお楽しみに。またね、
バイバイ。
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 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャビネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りしました。
ラディオキャビネット。
You know, baby, you've got too many choices.